すすめ。ご機嫌いかがでしょうか。 AI アナウンサーの荒木由衣です。今回は2020年4月に開設される AI に特化した立教大学大学院人工知能科学研究科について、開設準備室上で立教大学理学部物理学科教授の内山康信先生にお話を伺ってまいります。まず内山先生に、立教大学が AI に特化した人工知能研究科を開設するに至った経緯についてお話しいただきました。
もともと私は宇宙物理を専門としていて、宇宙物理の研究をずっとやってきたんですけれども、2013、14年頃から、いわゆるディープラーニング、深層学習の技術が花を開いて、それをこう見て、宇宙物理の研究にもこのディープラーニングを応用すると非常に可能性があるだろうと、面白いだろうということで、自分の専門分野でディープラーニングを応用することを始めたのが数年前ということで、立教大学の中でいろんな研究が行われているので、この宇宙物理に応用するということにも限る、のはもったいなくって、もう本当にいろんな研究分野にこの技術は応用すべきだなと、そういうことを考えて、例えばまず周りのこう理学部の教員に、話をしたりだとか、セミナーみたいなのを企画したりだとか、そういった活動を進めると、非常に特に若い教員の方とかは興味を持っていただいて、で、立教大学で、そうしたらこのディープラーニングをいろいろな、サイエンスに応用するということを、組織的に何かやると、今他の、大学でその時点では特にそういった動きはなかったですし、ユニークな取り組みになるのではないかということで、理学部の中でちょっとお声掛けして、で、理学部の中で何か新しい組織を作るというよりも、立教大学として幅広く、それこそ立教大学で観光学部がありますし、データサイエンスの応用とか、ARB なんか特にそうなんですけども非常に重要ですし、もう本当に挙げるとキリがないくらい、様々な分野で AI ディープラーニング応用されてますんで、立教大学のいろいろな学部の方も興味を持ってくれるかなということで、大学全体の新しい組織として AI の、組織を作ると良いのではないかということを、提案を私の方から大学の方にさせていただいて、で、結果的に形として、大学院オンリーの新しい研究科を、人工知能に特化した、日本で初めての人工知能科学研究科というものを開設しましょうという、そういうことになったという経緯なんですけどね。
この人工知能研究科は大学院だけの設置となっていますね。
はい、大学院オンリーということで、それはですね、もう本当にいろいろな分野にこの非常にこう画期的な技術である、ディープラーニングを使っていこうという、そういうそもそもスタートがそういうとこですので、そうするとですね、ある特定の、例えばじゃあ理学部の中に作ってしまうと、理学部の人の、組織になってしまうんですけども、やっぱまず大学全体を巻き込むっていう意味ではもう完全に独立部隊として作ると。で、それがまず大事だというのもありますし、あとは、さまざまな領域に展開する上では、この新しい組織はいろいろな学部の人が入らなきゃいけないということで、その時に例えば新しい学部として作ってしまうと、それはいろいろな学部と併置されて他の学部とはちょっとやっぱ別の組織になっちゃうんですね。一方新しい大学院オンリーの組織だと学部がないので、逆に言うと全学部とある種つながることができる、いろんな学部があって、学部自体はいろんな学部で勉強すると、で大学院に進んだ時に、例えば観光、さっきお話ししたんで観光で言うと、観光学部で勉強した後に、観光学研究科という大学院に行くのはもちろん、いいんですけれども、それとはちょっと別な道として、 この人工知能科学研究科に進む、そういう例えばまあ経済学部だったら経済学部を出た後にこの AI 科学研究科に進む、まあ、理学部を出た後にこの AI 研究科に進むと、まあ、そういうあの風にするといろいろな学部 の、 あの人たちの専門性が集まった新しい、まあ、あの組織にできるということで、むしろやっぱ学部ではなくて大学院の方がそういうあの多彩なバックグラウンドを持った多様な専門を持った人たちの集まった、まあ、組織にできると、まあ、そういう理由で大学院にしたというのはありますし、まあ、もう一つちょっとまあ現実的な理由で言いますと、あの今東京23区内なんですけども、新しい学部の設置というのは非常に難しくてですね、あの定員規制というのはまあ、かかっておりまして、まあ、これはある種、まあ、地方創生の話と絡んでるところなんですけども、まあ、ちょっとこう23区内の大学の学部の定員をもうちょっと増やさないことにし、まあ、しているので、新しい学部を作るとしたら別な、学部の定員を減らして、その減らした分で作るとか、そういうことをしなきゃいけなくて、まあ、それは現実問題としてなかなか簡単にはいかない話ですので、今23区内で学部を、まあ、新しくドーンと作るってのは実はちょっと難しいんですよね。そういう意味で大学院は実はその規制とはちょっと別なあのところにありますので、まあ、そういったことは、まあ、あの大学院ですと可能だったというちょっと現実的な理由も実はあります。
社会人の方や文系学部出身者にも学びやすいようにカリキュラムが施されていますね。
今回社会人の方に入学していただくというのを、まあ、ある種非常にこう、まあ、重視しておりまして、まあ、そういった時にもやはり、まあ、学部だとなかなかそれはもちろん難しいわけでして、で、まあ、一方修士課程大学院ですと働きながら、まあ、あの特に今回夜間に授業をやるんですけども、あの働きながら大学院に通うという、まあ、イメージとしては MBA ですね。 MBA の AI 版という形だと思うんですけども、あの例えば国立大学で、まあ、もちろん人工知能の研究とかはもうあの今はあの非常に力を入れていろんな大学が進めているところだと思うんですけれども、まあ、あの国立大学ってやっぱり理系がすごく強いですし、あの、まあ、あの理学部とか理工学部とか工学部とか、まあ、それ自体が相当大きな組織ですので、その中にで人工知能 の、まあ、あの研究をしていてもなかなかじゃ あの観光学と結びつくかとか文学と結びつくかとか、あるいは経済学と結びつくかっていうと、そこの距離感がどうしても多分遠いんですよね。一方あの我々今回、まあ、立教大学ですと、まあ、工学部がありませんし、まあ、理学部オンリー で理学部以外はまあ基本的にいわゆる文系学部と、まあ、大雑把な言い方するとそうなってますので、まあ、そういう立教大学でこの AI 研究科を作るともう初めから、様々ないわゆるあの文系学部と の、 あの距離がもう近い形であの大学院を設置できたので、まあ、そういった観点で、まあ、あの立教大学だと、まあ、もうエンジニアリングにあのもうとどまらず、様々な、社会科学との、まあ、あの初めからあの連携ができますし、もっと広く例えば今だったらあのビジネスデザイン研究科と連携しようという話をしているところなんですけれども、もうビジネスですね、ビジネスとの距離感というのも、まあ、非常に近い形で大学院今回設置しておりますので、もう理系の大学院というよりももう完全に、まあ、分離融合型、そういう、まあ、大学院に、まあ、自然な形で、まあ、あのできましたので、まあ、そこはあの今回あの我々の強みとして、まあ、打ち出しているところですね。
具体的な研究テーマとして実社会と AI をどのように融合した研究テーマがあるかなどについてお話しいただきました。
こういう、まあ、例えば AI の応用だとか、まあ、データサイエンスもそうなんですけれども、やはり応用するっていう場面になると、その応用する、その分野のドメイン知識が非常に重要になってくると、まあ、例えば、医療分野で、AI の応用とかももちろん今されてますけど、そうすると、まあ、医学とか医療の知識なしにはなかなかやはり、できないですよね。なので例えば、お医者さんが、新たにディープラーニングの技術を学んで、 AI の、まあ、医療展開をすると、まあ、そういったことが多分必要になりますし、例えば一方法律の分野で今弁護士さんも今回大学に入学されるんですけども、まあ法律の分野で AI を活用していきましょうって言った時に、その、まあ、純粋なエンジニアという言い方がいいか分かんないんですけども、まあ、理工系でもずっとこうエンジニアリングやってきたという形の、まあ、キャリアですと、なかなかその放送の分野の AI 活用に手が出せるかというと、それはなかなか難しいですね。なので今回はもう例えば法学部出て、あるいはもうすでにもう弁護士として活躍されていてと、まあ、そういう、もう法曹界の方、法律分野の方がプラスアルファとして人工知能やデータサイエンスの、知識技術を身につけてもらって、そしてその分野での AI データサイエンスの利活用に、もう展開していただくと。基本的な発想としてはやっぱ元々のドメインの知識をまず持った人たちをいかに2階建ての部分として新たに AI やディープラーニングや、データサイエンスをやっていただくという、そういう、まあ、今回2階建てって言ってるんですけど、1階部分は我々が教えるというのをもともと持ってる専門知識ですね。我々だから2階部分の増築の部分をサポートするという、そういう組織なんですね。でそういう、まあ、発想で今回大学に設置しているので、まあ、そこはまあ非常に差別化できるユニークなポイントかなと思ってますね。
続いてこちらの研究科で育成する人材像についてお話しいただきました。
まあ、もちろん、まあ、やはり技術がすごく大事な分野ですので、まあ、AI エンジニアと呼んだりしてるんですけれども、実際にまあ、新しい例えばディープラーニングのアルゴリズムや、まあ、アーキテクチャを、考えて実装してと、そういう、まあ、いわゆるエンジニアですね、そういった方たちの、まあ、育成ももちろん、行っていきますけども、まあ、それはでも実を言うと、まあ、国立大学の理工系の学部なり大学院でやられて、すでにやられていることでもあるので、まあ、もちろんそれも規模としてはやはり日本の場合まだまだ足りてないので、まあ、その部分も新たな大学院を設置するっていうのはもともとその部分だけでも重要なんですけども、まあ、今回はまあ特色としては、そこはまあやりつつも、やはり特色として出すのは、まあ、今回AI プランナーと呼んだりするんですけども、実際にこう、まあ、実装する部分は最終的には本人がやらなくてもいいと思うんですけども、むしろ企画立案したりだとか、アイデアを出したり、あるいは現場とそのエンジニアリングを結びつけたりだとか、まあ、プランナーだとかプロデューサーだとか、そういった、タイプの人材なんですけども、そこの育成を非常に、まあ、重視しておりまして、まあ、実際いろんな企業の方とお話ししていても、そこの人材がやはり全く足りてないと。やはり応用利活用となると、まあ、いかにその現場の知識があるかだとか、そのドメインの知識があるか、社会のニーズが分かっている方とか、まあ、そういったところが必ず必要ですし、一方でもそこだけ知ってて、じゃあ AI についてふわっとしたなんかぼやっとした知識だけしか持ってないと、なかなかその AI の利活用のある種正しい真っ当なプロジェクトを企画立案したりだとかプロデュースするのは難しいと思うんですけれども、まあ、一方技術だけ持っていて、まあ、そこはまあ非常に一流なんだけども、じゃあまあさまざまな現場や社会のニーズをしっかりと捉えていてという人材が、まあ例えばずっとこうエンジニアリングを突き詰めてやってきた、まあ、職人肌の人材だと、なかなかそこら辺も強くないというわけで、まあ、やはり今必要なのはその2つ、別々のそういう2つの、まあ、ある種コミュニティというか人たちを結びつけることなんですけども、その時にそれを結びつけるには、ただ単にこうエンジニアの人とそのまあプロデュースする側の人、企画立案する人が単にこうじゃあチームを組めばいいと、そういうわけでもなくって、やはり実際私も経験ありますけども、やっぱ議論が噛み合わないんですよね。お互いこうお互い話ある種もうそれこそ話してる言葉が違うくらいの見てる風景も違うでしょうし、なのでやはりこれつなげるには一人の人間の中でもつながってなきゃいけなくって、でそのためには、まあまあ、例えば、まあ、法律家でありながら、ディープラーニングの実装も、実際にこなしたことがあると、 まあ、そういう人材だとか、まあ、そういう、まあ、先ほど2階建てと言いましたけども、そういう人材こそがその、結びつきを担えると思っていて、今企業や、まあ、社会でやっぱ一番こう欠けている部分はそういう能力を持った人材だなというのが、まあ、いろんな方と話していて、まあ、感じているところですよ。まあ、今回そこをこう積極的にそういう人材を輩出することを、まあ、目指している研究家ですね。
続いてこちらの人工知能研究家でのカリキュラム内容についてお話しいただきました。
そうですね、まあ、今回大きな、まあ、前提条件としては、まあ、入学する方は、学部では必ずしもまあ、理工系であるということは、まあ、仮定しませんので、そういう意味では、まあ、初めはまあ、ある種まっさらな状態で、新たにこの、人工知能やデータサイエンスの分野に入っていくと、まあ、そういった方がもちろんもともとできる方もいるんですけど、まあ、そういうある種初めてそういう分野に足を踏み入れる方がいらっしゃるという前提で、まあ、カリキュラムは組んでいまして、まあ、そういう意味で基幹科目とか基礎科目と呼んでるんですけども、基礎的な部分を結構みっちりとコースワークとして、まあ、いわゆる授業の、まあ、講義科目として設置しておりまして、どちらかというと学部教育に近い形で講義は組み立てていると。まずそこは一つ通常の大学院のイメージとちょっと違うところかなと思ってます。今回社会人の方を、まあ、積極的に受け入れていますので、基本的に平日は夜6時55分からの1コマ100分ですし、あとは土曜日ということで、もちろんこの分野ですとやはり実際にプログラミングして実装して使ってみてという、まあ、手を動かすということが非常に重要な、もう分野ですので、演習や実習系の科目ですね、まあ、ハンズオンで形式で授業をその場でプログラミングして動かすという授業を、まあ、やはり手厚く配置しておりまして、まあ、例えば土曜日の午後なんかもう丸々そういった時間に基本的に当てられることになりますね。で、まあ、あと今回はやはり今もともとまあ、構想のスタートはやはりディープラーニングの持っているインパクトの大きさが、まあ、企画となって作った大学院ですので、まあ、そういった関係から大ディープラーニングを、まあ、学びの、まあ、コアに、まあ、据えていまして、今回我々はかなりディープラーニング、機械学習ディープと深層学習、それを非常にこう重視してるんですけど、それ自体は実を言うと、まあ、アカデミックから見るとの観点から見ると実は異例というか異色なところがあって、まあ、それを、まあ、可能にしてるのも、まあ、今回ゼロから作った大学院ですので、もともと例えば人工知能の研究者がたくさんいるような、もともとたくさんいらっしゃるような大学ですと、まあ、そういう方たちがまず集まりますんで、そうするとどうしても人工知能の、まあ、幅広い分野をカバーするという必然的に、まあ、各教員の、まあ、専門性がかなり幅広くなるので、まあ、そうなってしまって大学院の守備範囲もすごく広くなると。で、逆に言うとこの深層学習ディープラーニングとかのこうに集中するのはちょっと難しい状況なんですけど、今回も初めからディープラーニングをまずは重視しましょうっていうことを打ち出して、それで、まあ、教員を声かけてきていただいているので、まあ、カリキュラムもディープラーニングをコアに据えて、そういうことを、まあ、できたのも、まあ、ゼロからカリキュラムを作っていると。そこが実は非常にポイントになっていますね。で、まあ、それも、まあ、例えばいろいろな本今出てますんで、まあ、じゃあ本読んである程度 AI の知識を得るってこともできるんですけども、やはりですね、例えばエンジニアの考えてることを本当にちゃんとこうスッと入ってくるようになるには、やっぱり本人も一度は、例えば実装プログラミング自分でちょっとしてみて、実際に技術を自分で使ってみて動かしてと、そういう経験を、まあ、ずっとやる必要はないんですけども、まあ、今回こう大学2年間まず修士課程なんですけど、まあ、2年間でもそこをどっぷりやっとけば、あとはもうそこはもうある種体の中に入ってきますんで、その後エンジニアと話すときにはスムーズに相手の考えてることは大体なんか想像つくようになりますんで、まあ、そういう意味でこう普通ですとやはり、まあ経営 層の人とか、あるいはそういうプランニングする人っていうのは実際にこう実装までは自分でやる経験というのはまあしないんでしょうけど、まあ、今回そこがすごく大事だと思ってるので、まあ、大学院の中ではたとえこう、まあ経営層をに狙っている人材とかそういった方でもこの大学院の2年間はしっかりと実装も経験してもらうと、まあ、そういう意味では結構ハードルを上げている研究家とも言えるんですね。まあ、例えば、今回、まあ、理工系の学部を出て入って、くる学生さん、あるいは、まあ、企業で現役のエンジニアの方、まあ、そういった方ですとどちらかというと、まあまあ、ディープラーニングなんか自分で、まあ、もうできますよとかそういう方も結構いらっしゃるので、まあ、そういう方はむしろ今回メインで、まあ学んでいただくことになるのはいかにこう社会でこのディープラーニングや、まあ、データサイエンスを役立てるか、そのために必要な、知識やスキルを身につけていただくということで、例えば授業としては AI ビジネスというAI ビジネス特論という授業とかですけども、まあ、そういった形で、まあ、ビジネスに、どう展開させていくのかというところのノウハウを、まあ、学んでいただくということを、まあ、例えばそういうエンジニア、もうピュアなエンジニアでやってきた方なんかはむしろそっち側を学んでいただくと、まあ、そういう意味では人工知能科学研究科独自でも、ビジネス系や実際に社会実装系の授業を結構手厚く配置しておりますし、あとは今後は立教大学で同じ大学院オンリーの組織としてビジネスデザイン研究科という今回の人工知能科学研究科とはある種、まあ、姉妹関係にあるような研究科なんですけども、まあ、そちらの研究科と、まあ、連携する話を今進めているところで、まあ、そうすると、まあ、ビジネスデザイン研究科の方ではまさにこう、まあ、いかに、まあ、ビジネスを展開していくかというところの、まあ、様々な、まあ、企業の知識だ、どうやって起業するかの知識だとか、まあ組織論みたいな、企業の組織論みたいな話だとか、まあ、そういったところを学べる授業を、まあ、この研究科の学生が取れるということにも今後、まあ、できるようになると思いますんで、まあ、そういったところも一つ特色になるかなと思います。
いろいろな背景を持った人がこの研究科に集まっていることに大きな意味があると内山先生はお話しされます。
今回そこを非常に重視しているのはやはり単にこう勉強するのですと、まあ、本を読んだりとかネットでの知識とかで、あるいはオンラインのコースとかである程度知識はもう得られるんですよね。でやっぱ大学院でリアルにこう人々が集まってみんなでこう勉強してみんなで研究してっていう、まあ、そういう場自体がすごく大事で、この人々が実際にこう、まあ、フェイストゥーフェイスで話したりだとか、まあ、議論直接面と向かってしたりだとか、まあ、そういう場であることがすごく今回大事だと思っていて、でそこで例えば今回の大学院ですと年齢層も幅広くて本当に上は50代の方もそれなりにいらっしゃいますし、20、30、40、50代、割とこうどの年代もいらっしゃるという形で、まあ、そこら辺のこう 年代を超えた議論だとか、やはり年代によってちょっといろいろ特色があるので、そこがまあ掛け合わさることも面白いと思いますし、まあ、あとはそれぞれのバックグラウンドも全然違って、まあ、今回本当にいろんな方がいて、それこそメディアの方も結構いらっしゃるんですね。現役の記者の方とかもいらっしゃいますし、いろいろな事業の方ですね、弁護士の方とか会計士の方だとか、まあ、そういう専門職の方もいらっしゃいますし、まあ、エンジニアの方ももちろんいらっしゃいますけども、まあ、そういうさまざまな、あるいは会社を経営されている方とか銀行の方だとか、本当にいろんな方が集まるので、まあ、その間で面白いこう掛け算がどんどん生じてきてということを、まあ、いかに我々がこ うまくこう誘導できるかということだと思っているので、大学院生、まあ、70人くらい1学年いるので、まあ、かなりの人数なんですね。まあ、この人数でそういう活発なこう相互作用が生まれると相当なポテンシャルがあると思っているので、まあ、実を言うとそこは本当にこうポテンシャルとしてはすごく、あるなと思っているところですね。
こちらの人工知能研究科では哲学も重視されていますね。
そもそも、そこを重視、哲学を今回重視してるんですね。そのこと自体が理工系としては多分異色なんですけども、まず大きな理由は人工知能、今は非常にもう本当に劇的な進歩を見せているところで、その発展の先というのはやっぱり人間の知能そのものの理解だとか、そもそも知能とは何なんだとか、そういうところに、自然ともう近づいているんですよね。そこと切り離してはもう考えられない分野ですので、そうなるとですね、もはやエンジニアリング技術、科学技術の領域の話を超えたところに入っていく部分が出てきますので、今回やはり哲学という分野を積極的に研究家に取り入れて、例えば教員の方ですと、村上先生という方なんですけども、哲学を専門とされていて、特に情報哲学、情報倫理という研究テーマを掲げておられるんですけれども、この方に着任していただいて、人工知能の哲学という授業をやっていただきますし、あるいは倫理ですね、人工知能技術を正しく使うというのは、どういったことなのか、どんな倫理的な問題があり得るのかと、あるいはさまざまな人間の例えば価値観の変更だとか、そういったところまで、AI の応用というのはすぐにこうつながっていきますので、そういうある種哲学的なあるいは倫理学的な、テーマを、一つのこう大きな研究分野としても研究家に設定しているというところが特色ですし、あとはですね、例えば三宅先生という方、この方はですね、現役のゲーム AI の開発者なんですけども、スクエアエニックスで、ゲーム AI の開発を、されている方で、著名な方なんですけれども、この方人工知能と哲学に非常に の関係性に非常に着目して研究されている面もありまして、今回その三宅先生にも着任していただくということで、ゲーム AI という分野に、立脚した、人工知能と哲学の、ある種関係の考察とか、研究も今回この研究家ではやれますし、そういう意味で AI の技術を追求するだけではなくって、人の知能の本質に迫るということも常にちょっと頭に置いて技術をやっていきましょうという、そういう思想を持ってやっていきたいと思っているところです。
ここで AI ゲームが社会の実装とどうつながるか説明をいただきました。
例えばゲームですと、そのモンスターだと戦う役割なんだけど、楽しませることも同時にしなきゃいけないっていう結構複雑な役割を AI ながら担ってるので、そのあたりどうやってそれを実現してるかとかいう、相手をこう実際に認知するということもゲームの中でしてるので、要するに例えばどうやって相手の行動を予測してたとか、あるいは相手の動きを認知してたとか、そういったところも、ゲームの中でやっているので、そういったところは今の AI の最前線ともすごくつながってくるので、だからゲームという空間の中で今まで開発されてきた AI が多分今後社会の現場に出てすごく役立つと思うんですよね。例えば買い物するときに、松下さんがやられていることですけども、買い物が快適になるように背後で AI がいろいろうまく広告を出すだとか、リコメンデーションですね、そういったところもだから背後に AI があんまり自分た AI だってことを悟らせずに、こちらがある種消費者が満足度を得られるようにとか快適になるように、背後で AI が動くべきなんですけども、まさにゲーム空間の中でそれをずっと頑張ってやられてきている方なの で今まではゲームでそれは、しか活躍できなかったのが、もう急速にこの、数年で社会の現場で AI がいろんなところで動き始めているので、その時に単純にこう AI がこう効率的に動けばいいってわけではなくって、そうやってこう消費者のこうある種満足度を上げるにはどうするかという、そういったところはまさにゲームでやられてきたことが直接こう活かせる可能性があって、そういったところは今 なかなか、外国でも諸外国でも、そう簡単にはそういったところのつながりというのは作れないと思うので、まあ、日本だとやっぱゲーム、まあの分野というのは非常にこう、まあ、ある種力がある分野ですので、まあ、そこと 実社会を結びつけるっていうところは今後の面白い日本の特色にもなるかなと思うので、まあ、三宅さんなんかそこを担っていただきたいなと思ったところですね。
他にどのような研究者がいらっしゃるかご紹介いただきました。
例えば今東京大学で、まあ、研究されている大西先生という方に、まあ、4月から着任していただくんですけど、この方は社会経済のビッグデータ解析という、まあ、研究テーマになるんですけれども、まあ、スーパーコンピューターを使ってさまざまな、まあ、あの経済のビッグデータですね、そういったものを解析されたりしているわけなんですけれども、まあ、広い意味で言うとデータサイエンスということになると思うんですけれども、まあ、この方ももともとはバックグラウンドは物理でして、まあ、そういう意味で、まあ、私のバックグラウンドである宇宙物理と、まあ、ある種そこで関連性はあるんですけれども、まあ、やはり急速に、まあ、IoT が進歩してますし、まあ、そもそもコンピューターの、キャパも増えてますんで、まあ、急速にデータの、量あるいは質もですけども上がってきてと、まあ、その中で、まあ、じゃあそれだけのデータがビッグデータが取れるようになったからといってそれを活かせてるかというと、やはり、学術界もそれほど活かせてない気がしますし、まあ、企業でもなかなか活かせないと、まあ、それはやはりビッグデータの解析をできる人材というのは今やはり、まあ、正直言ってほとんど日本には、まあ、ほとんどいないというと言い過ぎかもしれないですけども、やっぱりいないんですよね。まあ、そこは基本的には日本の大学では、軽視してきた、分野ということになりますので、急速にこの何年かで企業でビッグデータを解析するデータサイエンティストが大事だとか、データを活用しましょうって、もう本当にこの数年で今急にそっちに意識が向きましたけども、まあ、デジタルトランスフォーメーションという言い方とかも、まあ、それに含まれるんですけども、実は例えば日本はまあ、ずっとそういった分野を軽視してたところなんですね。大学でも、まあ、重要視してなかった分野ですので、まあ、人材が実はやっぱりいないんですよね。なので、まあ、今回社会でそこの、分野を担当できる人材が急速に必要になってますんで、まあ、ビッグデータが取れるようになったっていうのは大きいですし、それに価値があるということに、まあ、社会が気づいてきたということだと思うんですけども、まあ、そういう意味ではこの大西先生というのは、社会や経済のビッグデータの分析解析というところでは日本の、まあ、トップランナーだということだと思いますので、まあ、その方に着任していただいて、この分野、一つこう我々の研究家としても柱にしていこうと思ってます。あとはですね、例えば松下先生なんですけど、この方は現在エクサウィザーズという AI ベンチャーに勤められてるんですけども、まあ、元々ソニーでカメラのデジタルカメラの、まあ、エンジニアをやられてた方で、まあ、その後に九州を中心にしてディスカウントストアを展開しているトライアルという、会社に、まあ、入られて、AI カメラの開発を、まあ、進められてきた方ですね。中国の深圳で、まあ、非常にもうそれこそ数百人というレベルの、エンジニアを動員して、まあ、AI カメラを、開発、するということを、まあ、リードされた方なんですけど、まあ、この方、まあ、今はそのエクサウィザーズという会社で、まあ、AI カメラのやはり開発 のリーダーをされているんですけれども、まあ、この方やいわゆる AI カメラという分野ですとやはり、まあ、日本のトップランナーだと思いますので、まあ、その方に着任していただくので、まあ、AI カメラそして、まあまあ、カメラで撮れる、まあ、画像の、まあ、画像認識画像処理、まあ、それはもちろん今人工知能ディープラーニングが、まあ、非常に活躍している分野なんですけれども、まあ、そういったところも、まあ、新しい一つの我々のこう研究家の柱にしていきたいと思っているところですね。まあ、引き続き、まあ少し紹介していきますと、やはりディープラーニング自体の研究も非常に大事だということで、そういう分野では、まあ、お二人、 いらっしゃるんですけども、今理化学研究所にいらっしゃる滝先生ですね、まあ、この方に、まあ4月着任していただいて、まあ、この方はもともと素粒子の研究者でして、素粒子論の研究から、まあ、数年前に深層学習ディープラーニングの研究に、まあ、転身されたという方なんですけども、まあ、この方に、まあ深層学習ディープラーニングというのは、まあ、まだまだそもそも技術的に非常にこう未開決な部分が、まあ、謎な部分が、まあ、ある分野ですので、まあ、パフォーマンスが高い技術である非常に有効な技術であることは間違いないんですけども、その、まあ、深い理由とかそういったこうところが、まあ、まだまだ解明できていないということなんで、そこらあたりを、まあ、この滝さんには研究していただくというのがありますし、あるいは滝さんの場合ですと、まあ、深層学習の基礎研究だけではなくてその応用ということで、まあ、医療や神経科学への、まあ、ディープラーニング機械学習の応用ということもされていますいらっしゃいます。で、まあ、いずれにしても深層学習の、アルゴリズムやその、まあ、背景となっている、まあ、メカニズムですね、まあ、それを、まあ、今回、まあ、重視して、まあ、滝さんに来ていただくと。あとですね、やはり深層学習の、まあ、研究として今三層研にいらっしゃる、新田先生に、着任していただくんですけど、まあ、この方は、高次元ニューラルネットワークの研究をされていて、まあ、新田先生がやられているのは、まあ、実数ではなくて、まあ、高次元の大数ですね、まあ複まあ、単純に複素数でもいいですし、 より高次元の次元数とか、さらに高次元の数、大数を、まあ、利用した、ニューラルネットワークの研究をされている方で、まあ、これはまあ通常の普通に使われているニューラルネットワークとは、まあ、全くというか、まあ、かなり異なる特性を持つ可能性がありますので、まあ、まだまだこれからの分野だと思うんですけども、まあ、ニューラルネットワークのあり方というか、その構成の仕方そのものも、まあ、まだまだ研究の初期段階だと思ってますので、まあ、新田先生なんかは将来的に、まあ、ニューラルネットワークがどう発展しうるのかといった観点で、まあ、今の既存のニューラルネットワークと全く違う、 こう仕組み実を持ったニューラルネットワークの研究をしていただくという形になりますね。はい、であとはですね、今長崎大にいらっしゃる正田先生という方なんですけども、まあ、この方研究テーマとしてはベイズ的データマイニングという、まあ、研究、テーマになるんですけども、まあ、この方はトピックモデルという、まあ、モデルを使って、まあ、例えば膨大なテキストデータから、まあ、データマイニングって言い方しますけども、まあ、興味ある、トピック話題などを、まあ、効率よく適切にこうピックアップするとか、あるいはそれらの関係性を、まあ、定量化するとか、まあ、そういったことを、まあ、研究されておりまして、まあ、やっぱり背景となっているのは深い統計学 の、まあ、知識ですので、まあ、そういった意味で、まあ、正田先生には、まあ、今回もちろんディープラーニングを正田先生も使ってらっしゃいますけども、まあ、正田先生に、まあ、こちらとして期待しているのは、広い意味での統計学をいかに、まあ、ディープラーニングや、人工知能やデータサイエンスに、応用するかと、まあ、むしろ、まあ、統計学を基礎とした、データサイエンスや、まあ、やっぱり人工知能ディープラーニングですので、その基礎となっているこの統計学のところの、まあ、とそういうそれを用いたデータサイエンスや AI その間のリンクのところを、まあ、正田先生には期待しているという。あとです。まあ、今、東工大で、教員されている吉川先生なんですけども、まあ、この方は、まあ、非常に幅広くやってるんですけども、まあ、重点を置いてやられているのは、まあ、いわゆる教育工学的な分野でして、まあ、まあ、それこそ高等教育大学もそうなんですけれども、まあ、教育機関で、まあ、どういうふうに、まあ、データを、まあ、まあ、応用していくかと、まあ、そういったところを一つこう、 専門にされているところで、まあ、ただ吉川先生の場合非常にまあ広くてですね、まあ、研究テーマも人工知能技術の社会課題への応用ということで、もうさまざまな企業さんと連携して、さまざまな種類のこうデータ分析、商品開発をまあ行われている方ですので、まあある種こうレンジが広い社会実装を、まあ、担当していただける方ということになりますね。まあそうか、最後は、まあ、僕の話なんですけども、まあ、先ほど少し申し上げましたけど、まあ、元々今もですけど宇宙物理学の研究をしておりまして、まあ、引き続きそちらはもちろん続けるんですけれども、まあ、新たな、まあ、第2の研究分野として、まあ、応用人工知能という、新しい、まあ、私にとっては新しい、分野に数年前から入ったんですけれども、まあ、それはやはり大学での、まあ、キャリア考えた時にちょうど今が、まあ、大学というか、まあ、学術界でのキャリア考えた時に今が、まあ、中間地点くらいだと、まあ、しますと、まあ、ここで一つ別な専門に、はい、をこうトライすると、まあ、そういうことが可能な、まあ、時期かなというのもありまして、まあ、新しく応用人工知能ということで、研究に、まあ、2つ目の、まあ、柱を立てているところなんですけども、まあ、ここではもう本当にさまざまな、社会課題の解決に、まあ、人工知能を応用するということで、まあ、それこそ今少しプロジェクトを立ててるとこなんですけども、 NTT 東日本さんと、進めている検討を進めているプロジェクトは介護分野での AI の利活用ということで、まあ、まだ、アイデア段階ですけれども、まあ、人間の、まあ、要するにまあ脳の、まあ、認知の機能の部分がまあ少しこう、低下してしまっているという、まあ、そういう状況だと思うんですけれども、一方今の人工知能というのは、まあ、その名の通り人工の知能なんですけれども、まあ、人の知能をまあ補助して補完して、そういったことがもう可能なレベルのところに来てますので、まあ、例えばこう、認知機能の低下をこの人工のもう知能で補ってしまえないかと、まあ、そういう発想で今何かできないかということを検討しているところなんですけれども、例えばそういうことも検討してますし、まあ、先ほど松下さんに来ていただいて AI カメラを、まあ、一つの柱にするということでしたけれども、私の方でも、まあ、元々、まあ、天文学なので、まあ、カメラは元々使ってたという、まあ、宇宙を見るカメラなんで全然違うんですけども、まあ、そうは言ってもやはり画像を分析するということは、まあ、ずっとやってきているので、まあ、その分野も、まあ、やはり興味深いということで、画像から、まあ、様々な、まあ、分かりやすい例で言うとアマゾン号みたいな無人店舗みたいなですね、まあ、そういったところも、まあ、今後、まあ、少しいろいろお話ししてるところですけど取り組む、可能性がありますし、まあ、もう宇宙は本当にずっとやってきてるんですけど、この応用人工知能ということでは本当に新たに始めた分野なんで、逆に言うと私の場合ももう何でもありだと思っていて、分野の垣根なく面白いあるいは重要だ社会に役に立つという、まあ、テーマでできそうなことだったらもうどんどん積極的になるという、まあ、どちらかというともうそういう、スタンスで今後やっていこうと思っているところです。
物理学者である内山先生は現在ギャラクシーズというベンチャー企業を起こされています。
このギャラクシーズという会社、まあ、起業して、まあまだでも実際に動き始めてからは、まあ、1年経ってないくらいなんですけれども、実を言うと、まあ、研究開発の、まあ、会社で、しかもその研究開発のメンバーは、まあ、今のところ 100% 物理学者でして、で、まあ、特に宇宙物理分野が、まあ、最も多いというか、そういう状況ですので、まあ、それで名前もギャラクシーズにしてあるんですけれども、まあ、メンバーそのものが、まあ、みんな物理学だし、少なくとも今はですけどね、今後もう少し幅広くしていきたいんですけども、あとはまあ宇宙物理学がメインということで、まあ、宇宙物理と当然まあ関係があるんですけど、ただですね、まあ、会社でやってることは宇宙物理ではまあなくてですね、まあ、それだと会社になかなかなりませんので、 まあ、様々なことを取り組んでいますけども、まあ、例えばいわゆるリテール分野ですね。例えば天文学ですと、宇宙から来るデータの時系列のデータを分析したりするんですけども、まあ、それとすごく、まあ、似てるといえば似ていることとして、まあ、世の中で様々な、まあ、例えばですね、売上予測をしたいなとか、まあ、そういう時系列データの分析というニーズをもちろんありますので、まあ、宇宙からのデータの解析を、まあ、そのまま宇宙でのデータでなくて、まあ、社会のデータに置き換えて、まあ、例えばブラックホールから来る、放射のデータを、まあ、お店の売上のデータに置き換えて、まあ、分析をして、まあ、まあ、普通のこう、まあ、企業や普通の企業って言って変ですけども、今一般的に行われている、まあ、方法とはちょっとやはり我々宇宙物理学がバックグラウンドですね、まあ、ちょっと一味違った、技術や知識があると思ってますので、まあ、ちょっと一味違った集団として、まあ、新しい風を吹かせられるかなと、まあ、そういう会社なんですけどね。まあ、今いろいろやってますけども、まあ、外に向かっていろいろ言えるようになるには、まあ、まだあと半年くらいかかるかなということですね。まあ、今はどちらかというとちょっとこう水面下でいろいろやってるところではありますね。
こう、まあ、生徒さんに先駆けて、はい、ご自身たち、
そうですね、そうですね、まあ、これもですね、いろんな理由がもちろん起業するときにあったんですけれども、まあ、一つの大きな理由は、まあ、今回の研究家の、まあ、設計をする上で、まあ、社会実装を、まあ、重視するというところになったんですね。まあ、その時に、まあ、私自身がもうずっと天文学宇宙物理学なので、実を言うと社会実装と言われてもなかなかピンとこないし、そもそも企業の中に入ったことがないので、まあ、そういう、まあ、まあ、キャリア、もう完全にもうアカデミックというか大学あるいは研究機関のキャリアですので、社会実装の部分をこの研究家で重要なこう大きな部分にしようと思った時に、まあ、僕がこう研究家の、まあ、やはり全体を今見てますので、リーダーとして、そうなると私自身が、僕自身がそこら辺の分野を知らない限り、なかなかこの研究家で社会実装を本当の意味で有効な形では取り入れられないと思って、まあ、それだったらもうやっぱり自分で企業を作ってしまって、まあ、もう体感としても企業が一体どんなものなのか、どういうことを考えているのかとか、社会でどういうニーズがあるのかだとか、そういったことを、まあ、やはり僕自身が理解深くしないと、この研究会にとっても、まあ、そこがすごく大事になるかなということが、まあ、いろんな理由があるんですけど、まあ、理由の一つは、まあ、そこですね。で、あるいはこの研究科ですと、まあ、入学する、学生さん、大学院生さん、まあ、修了後に、あるいは下手したら在学中に、起業したいと、そういったことはもうすでになんかチラチラ聞こえてくるくらいですので、まあ、そういう会社を立ち上げたい、起業したいというニーズは確実に、まあ、この分野だとありますので、まあ、その時にもやはり自分で一度経験してやっておくと、もう本当にいろいろもう生なこの感覚として体感できますので、まあ、そこも一つの理由になってますね。
ここで内山先生がお考えになる人工知能と未来社会についてお話しいただきました。
まあ、まあ、人工知能で言いますと、まあ、まあ、人工の知能ということで、まあ、人の知能を、まあ、代替したり補完したりする、まあ、あるいは人の、知能では及ばないレベルの、まあ、人工の知能として、まあ、期待できるわけなんですけれども、まあ、そういった、まあ、まあ、話になるとどうしてもやはり警戒感だとか、まあ、人間の、まあ、ある種なんでしょうね、領域を、まあ、犯していくのではないかと、まあ、そういったもちろん心配があることはもちろんあるんですけども、まあ、僕自身の考えは、まあ、そこはそこでもちろん常に頭に置きながらやるべきなんですけれども、まあ、むしろ、いかにこの人工知能の技術をうまく、活用して取り入れて、社会を、まあ、豊かにしていくか、より快適な、まあ、生活が送れるように、より豊かな、まあ、豊かなっていうのは、まあ、経済的な面に限らないことなんですけども、そういった社会の実現に人工知能というのがすごく可能性を僕は秘めていると思っているので、どちらかというとこの、まあ、人間にとって非常に役に立って して、まあ、あの人類の新しい在り方につながるのではないかという、まあ、そちらの、まあ、淡い期待なのかもしれないですけども、まあ、将来像としてやはりそうなるべきだとやはり思っているからこそ、まあ、やはりこの分野を積極的に進めているんですけど、まあ、例えば、今日本ではさまざまな、深刻な課題、まあ、抱えていて、まあ、特に、将来はさらにいろいろ問題が発生すると、例えばですね、まあ、分かりやすい例で言うと少子高齢化もそうですし、まあ、例えば過疎化なんかも地域によっては非常に進んでいきますし、まあ、そもそも、まあ、日本の場合は、産業力というところでも、まあ、生産性という意味では非常に、まあ、実は落ちているというところもありますし、まあ、いろいろな課題が、まあ、日本というのは今ありますので、まあ、そういった状況を考えると、まあ、人手不足とかもそうなんですけども、そういったこう、まあ、日本の場合はもう課題が、まあ、山積している状況なので、まあ、そういう状況ですと、まあ、とにかく AI でその課題を一つ一つ解決してより良い、まあ、日本の、まあ、日本をまあより良い社会にしていくという、まあ、そういったところを、まあ、少なくとも日本にいる場合は目指すのが、まあ、シンプルに、まあ、できるかなとは思っているので、まあ、個人的にはまずはそういうビジョンでやっているところですね。まあ、ただもちろん大学院でも倫理のところを重視していますし、まあ、社会の在り方を変えるような技術ですので、技術を使った先にある社会を想像しながらやらなきゃいけないとは、まあ、思ってますので、まあ、とはいえ基本的にはまあ、ポジティブにというか、いかに、まあ、さまざまな課題を解決することに、まあ、AI を利用していくというスタンスですね。
最後に内山先生に今回の研究課で意識している課題についてお話しいただきました。
つながらないとこつなげるっていうのが一つのテーマだと思っていて、まあ、今回大学院まさにちょっとそこを重視していて、まあ、まあ、やはり AI、まあ、それぞれ皆さん自分のやってることがあるんですけども、
ゲーム AI というのは
本当に面白いことと価値のあること、
だいぶ昔から
インパクトのあることというのは、
まあ、基本的にはまあよく言われることですけど、まあ、掛け算すでに進んでいるというところがありますので、
自分の分野だけではやはりダメで、まあ、いかに別な分野とうまく掛け合って、まあ、蓄積が
新しい科学が起きて
別なこう、
まあ、我々みたいにこう新参者ではなくて、
それってまあ言うのは簡単なんですけど、なかなか別々の分野が掛け合わさるということは
なかなか、まあ、
ゲーム分野ということで、
まあ、今回の研究課
もそこを自然とプロデュースしていくということを、まあ、
僕自身はだから宇宙と、
それだけではないところは、先ほどちょっと
介護みたいな分野とか、
この方、まあ、
哲学のところ、
例えば
普通は全然もつながらない、全くもう距離が離れている、
東洋の、
まあ、哲学に立脚した人工知能のあり方なんかは、まあ、
今回の研究家は
それがもういろいろなところで
西洋の哲学
の同じよう
にに立脚した場合と違うんではないか
つかなかったところは、
そういう
新しい
もの、まあ、そういったところが、まあ、研究家の
根本的なところに立ち戻って、まあ、
として、
まあ、文明の違いというか、まあ、そういったところまで立ち上って人工知能を捉えるということを、
AI のすごく今回は2020年4月に開設する AI に特化した立教大学大学院人工知能科学研究科について解説準備室長で立教大学理学部物理学科教授の内山康信先生にお話を伺いました。結構本当に
本格的な
進行は私 AI アナウンサーの荒木由衣でした。
面白いお話していただけるかなと思いますし、まあ、実際にこの方メディアに結構もう、はい、いろいろ出ていらっしゃいますね。本もいっぱい書かれてますし、はい、多分ちょっとネットで調べていただけると、いろいろだから取材とかもかなりよく受けられている方ですけど、まあ、という方がいらっしゃいますし、まあ、お話